いつ終わんだこれ。で、はい。というわけで、音普通に下げて、とりあえずこんばんは。はい。今日はですね、普通に、痛いニュース読みの方をやりたいと思います。まあ、やってなかったっていうのがありましたんでね。なので、はい。うん。とりあえず、だらだらと、うん、まあ、行きたいかなと。まあ、定期的に、不定期ですけど、定期的じゃないですね、不定期ですけど、まあ、やってみたいなというふうに思います。はい。どれだけ需要があるのかよくわかりませんけど、まあ、自分も、まあ、ニュース、あ、こんなのあんだっていうので、それを知るためにもいいかなということで、まあ、読んでないのが相当溜まってるだろうなということでやってみたいと。まあ、1時間ぐらいですね。うん、そっからまた、先はまあ、まあ嫌で、378、新 PC は、と。新 PC はですね、とりあえずは、マザーボード来たんで、ちょこちょこっと、触ってはいるものの、まだ完全ではございません。どうしてもね、ちょっと先に、やらなきゃいけない、そのパソコンの方でやらなきゃいけないことっていうのをやってるとですね、っていうかまあ仕事の方ですけど、やっててですね、移行して、はい、アウトって、まあ、アウトになることはないと思うんですけど、はい、アウトってなると、ちょっと厄介なんで、先にその、そっちをこなしてからじゃないと、何移行できないなと、正式にね。っていうのがあって、まだちょっと中途半端なところですね。で、そこはちょっと申し訳ないですけどね。うん、でもそれにしたところでっていうのはあるんですけど、はい。ありますけども、とりあえず、まあそんな感じですね。じゃあ、まあだらだらと行きましょうね。痛いニュース、痛いニュース。初めから開いときゃいいのよな。なんで自分開いてないんだろう。じゃあ、痛いニュースの2チャンネルのやつの、記事をただダラダラと読んでいく配信を始めたいと思います。じゃあ行きましょう。一番初め。まあ、スタートもいきなり中国ですね。オリンピック会場に大量漂着した藻は青のりだった。韓国に輸出へ。っていうので、なんか藻の話は確かにありましたよね。その、セーリング会場っていうんですか、ところの、ところにすごい非常に藻が発生しててどうだろうこうだろうっていうのありましたけど、それの話ですね。北京五輪のセーリング会場となる、中国山東省、青島、これ青島って読むのかな、の、沿岸に大量し、に、漂着した藻について、正体は青のりだったとして韓国に輸出することを明らかにしたと。マジか。で、記者会見で、宣伝部の部長は大部分は埋めて処理したと。しかし日本や韓国では食品として親しまれており、試験的に韓国に輸出すると述べたと。で、大規模工場を作り本格的に輸出する動きもあるというと。で、青のりは黄海海域で、5月末に発生、一時は五輪関連海域の約 30% を覆ったと。人民解放軍やボランティア延べ約15万人で100万トン以上、100万トン以上撤去して、オリンピックには影響しないという。撤去後も異臭が残るとの指摘については、家で野菜やリンゴが腐るのと同じ自然現象で人体に影響はないと話したと。出た？これはやばい。てか、伊賀2ちゃんの反応絶対やばいわ、これ。てか、普通に聞いててやべえ気がするもん。危なすぎる。で、輸出するのは韓国限定にしてね、とか。除草剤ぶち込んだとかニュースで見た気がするけど、大丈夫なのかと。で、毒青のりって書いてあるしね。なぜ中国国内で消費しない？中国人は青のり食わんのか？コンビニおにぎりピンチと。これはまずいな。中国除草剤追加、腐敗済み輸出。で、韓国で乾燥処理輸出。日本焼きそばの中へって書いてある。少し前に漂白剤撒いてなかったかと。 で、試験的に輸出ってって書いてありますけど、試験は中国国内でするのが普通だろう、半島への報復かって書いてこれやばいだろうと正体が青のりだったとしてっていうので誰が信じられるかよそんなもんって書いて、本当だっていうなら目の前に現物持ってこいとか書いて、こりゃすげえこれはやばい、これ大丈夫かよマジで、多分ダメだろこれ、確か重機で回収してたよねって書いてあって、重機で回収してるなって俺のイメージする青のりってこんなんなんだけど、これ同じなのかって書いてあって全然違うじゃねえかよって、画像が貼ってあるんですけど、まあ青のり、を作ってるところとですね、まあ昔自分見ましたけど、粉気じじい状態になってる、もう回収してるおっさんの絵ですけど、絶対やべえよ人体に影響はないと、お前試験的に韓国に行って韓国も受けんのかこれ、普通に考えておかしいぞこれ、どうなんだろう、まあわかりませんけどね、はい、まあ韓国ででかいことが起きないことを祈りますけどね、それを日本にまた持ってこないでくれって話ですけど本当に。で、次、女子高生がラップ、太陽に吠えろのテーマうちらいい感じを発売で、太陽に吠えろのテーマ曲に乗せてラップをする平成生まれの女子高生ユニットが現れた。彼女たちの名前はハイプリ、 HI でハイフンで PRIX ハイプリ、2007年ソニーミュージックレコーズの女子高生オーディションで見事グランプリの座を勝ち取り、で、感じでメジャーデビューを果たしたと。ビラーンと。で、リアルタイムでは太陽に吠えろを知らないがって、そりゃそうだ、平成生まれだもんな。太陽に吠えろのテーマが世代を超えて女子高生との、女子高生のハートも、がっちり掴んでいることを力説と書いてあるけど、以下2ちゃんの反応。これは流行らない。これはひどかった。CM で流れてて思わずリモコン投げつけたって書いてあるんだけど。ちょっと流してみようかな。ちょっと流してみようかな。YouTube のやつが貼ってあるから。これ聞こえてんのかな？もろ太陽に吠えろだ。嫌な気がするなぁ。これはやばい。はい、これはやばいっていう感じですね。自分は聞こえてますけど、これちゃんと乗っかってたんですかね、これわかりませんけど。これはないわ。いい感じって言葉古すぎとか。女子高生のくせに太もも隠すとは何たることかって書いてある。そこかよ。パフィーのパクリかって書いてあるけど、昭和を汚さないでって念仏みたいとか言って、本当に CD が売れない時代なんだなと思ったと。ニコ充とレベルが一緒だなって書いてある。スチャダラのパクリですね、わかりますとか。なんで太陽に吠えろ使っちゃったのって書いてある。で、有線で聞こえてきて一瞬何事かと思ったって。これはひどい。渡る世間のテーマでやれって書いてあるからな。これやばいな。そうか、こう劣化パフィーだなって書いてあるけど、やっちゃったな、やっちゃったなこれな。今のはちょっとまずいべ。流れてないか。ちょっと今の自分のケーブルの差し方のあれで YouTube の確か乗んねえような気がしたなと思ったから乗んなかったか。もしあれだったらちょっと見てみればいいと思います。びっくりするほど、これが一応何、ソニーだよ、ソニーの、女子高生オーディションで見事グランプリの座を勝ち取ったやつらの歌かと。ラップでも何でもさ、うまけりゃいいんだけど、っていう、はい、っていう感じですね。聞いてみたけど、ひどすぎるな、これって書いてある。ちょっと全然合ってねえよ。とりあえず。その、 曲自体も何にも変えてないのね。今ちょろっとしか聞いてないけど、うん、曲自体もそんなに、あの別にね、自分も音楽そんな知ってるとかそういうのじゃないけど、明らかにその知らない人が聴いても不自然そのっていうのがわかるから、よくこれ出したなプロでっていういう感じがする本当に、うん、そう、ちょっとな、ちょっとひどいね。で、売れないね多分ね、これ売れたらびっくりするけどな。で、次、赤塚不二夫さん死去で、天才バカボンおそ松くんなどで知られる、人気漫画家赤塚不二夫さんが、肺炎のため、死去しましたというやつで、以下2ちゃんの反応マジか、ついに来たかと、そう、ショックが大きいですとか書いてあるけど、また神が一人いなくなったと、そう、この人は、まあ、一つね、時代を築いてる人ですから、まあね、いろいろ書いてありますね。そんなに別に叩くような内容は一つはありませんねで、そうですね、自分嵐を越えてって漫画知りませんね。秘密のアッコちゃん、おそ松くん、天才バカボン、うん、で天才バカボンがバカボンはすげえあのシュールな、そのやつだっていうのでいろいろ、話を聞いてましたけどね。たまにんんんっていうような、ちょっと難解なギャグが入ってたりするような漫画で、次、トヨタの悩み、レクサスなぜ売れぬ、デザイン悪い、ヨーロッパ車に比べブランド力で劣るなどの声っていうので、レクサスが売れませんと、ベンツや BMW などにはブランド力で劣るとか、機能は優れているがデザインが悪い、うん、で全然しくってるよっていうので、いかにちゃんの反応、レクサス、はい、でクラウンをもっと大事に育てるべきだったとか、同じくらいの金額ならベンツ買うだろうとか、うん、で、車に1500万出せるならマセラティ買うなとか書いてあるけど、ベンツと比べるとカッコ悪いと思う、トヨタ州が抜けていないとか書いてある、トヨタだから売れないとかあと5年もすればセルシオ同様に中古のレクサスがドキュン改造されて乗り回されるんだろうとか書いてあるけど、で、エンブレムがカタカナのレってのは適当すぎるって書いてあって、あのエンブレムレだったんだって書いてあるけどレじゃん、レなの、あんた天才だろって書いてある、正直エンブレム外したらレクサスかヒュンダイか区別がつかないとか書いてあるけど、うん、レクサスは田舎行くとドキュンカート化してるしとか書いてある、ブランド力皆無、あれだけ大金出してもメルセデスや BMW にコンプレックスを抱かにはならん、だったら最初からドイツ車選ぶわなとか書いてあるけどな、そうか、そこで、そういう方向ではまだ勝てない、トヨタは勝てませんと、いうやつ、うん、ヨーロッパのあれに比べる、確かにな、高えのはあんまり、うん、いかなそうだけどね、日本車の場合はや安くてみたいので、うん、行く方で、そんなに高いところではやっぱり負けんの、ベンツ、BMW とかには負けるわな、なんかな、まだな。で、次、マイバッグを悪用した万引き相次ぐ、思わぬ副作用に、店側苦慮って書いてあって、ゴミの減量や資源の節約を目的に県内のスーパーや百貨店で、レジ袋を有料化してから1ヶ月になるが、買い物客に定着しつつあるマイバッグを悪用した万引きが相次いでいると。マイバッグに商品を入れた後にレジに向かう客もいるなど、万引きと買い物の区別がつきにくいという思わぬ副作用もあり、小売店側は対応に苦慮していると。あら、え、で、レジ袋を、県内では地元スーパーなど18社107店が、 6月30日から1枚あたり1円から5円で販売するか、するか廃止し、店によっては当初は1割から2割程度だった買い物客のマイバッグの持参率が8割から9割程度にまで上昇したと。で、7月に入ってマイバッグに商品を入れたままレジを通さずに店を出た人がいるなどと買い物客から寄せられる万引きの目撃情報が増えたと。で、担当者は以前の 1.5 倍くらいになったと話すと。で、以下2ちゃんの反応。エゴだな。レジ袋ケチるからだろ、ざまーとか書いてある。当たり前すぎて涙が出る。国は責任持ってちゃんと補助してやれよって書いてある。金払うまでマイバッグに入れるのはこれで全て解決。で、思わぬ副作用っていうので、真っ先に思いつく弊害だろう。どんだけ無能だよって書いてある。エコ万引きって書いてあるけど、昔みたいな買い物カゴにすりゃいいじゃん。なんでマイバッグとかって書いてある。次は本屋かご愁傷様ですって書いてあるけど、こんなキャンペーンを政府主導でやってる時点でもうねって書いてある。ストップやレジ袋って書いてあって、まあ亀田ですけども、売り切れブランドエコバッグ、エゴ女性客って書いてある。こんなのもあったな、もうアホだろって書いてある。売り切れブランドエコバッグ、超人気エコバッグ、先行客が店殺到、予約前に整理券が発行されたが手に入らない客が店に殺到した、客どうにか解散させてくれませんが私たち痛くないのよここに、客ちょっと逃げないでくださいよ、ちょっと、ちゃんと誠意を見せてくださいと、やべえなって言うんで書いてあるな。あとは、店で配ってたマイバッグ持って行ったら万引き G メンに尾行された、店側は何がしたいんだよって、G メンじゃねえよ、おめえに惚れてんだよって書いてあるけど そうなんだ、全然わかんねえ、あんまり別にな。袋代ケチってやるエコエコ詐欺スーパー VS 袋代分も取ってやる万引き軍団浅ましい、レジ打つ作業が減ってエコですねとか、偽善エコロジーでもな、万引きするやつが悪いからな、でもな。で、379、お茶もいするとおっちゃんじゃないけど、こんばんはです。オリンピック楽しみだね、と。すごい楽しみですね。いつもとは違う意味でと。自分もそうですけど。で、380、流れてない気がする。ごめんなさい。で、381、聞いてみたけど、ひどすぎるな、これと。うん。ラップのやつね。で、382、トヨタのくせに生意気だって書いてある。でも、トヨタ、トヨタのくせにってどうしてたんだろう、トヨタのくせにって、で383、おちゃん車の免許ないんだけど、ありますよあります、持ってますよ、マニュアルありますよ。で384、今来たおちゃんこと、おちゃんじゃないですけどこんばんはと。で昨日聞き逃したんだけど財布の話終わっちゃったんだと。終わってないですよ、半分、6割方まで読んで、今日やってないだけです。明日の通勤にでも聞かせてもらうつもりだけど面白かったって書いてあるけどいや、だから、6割なんで、まだ終わってません。はい。まだ終わってないんで、はい。ぜひ、まあ、もしよかったら、つか別に通勤で、聞くっていうのは別に、あれですけど、まあ、聞いていただけるのなら、っていうことで、ありがとうございます。はい。うん、聞いてみてください。自分はつまんなくはないです。はい。うん。そうですね。で、次、韓国は恥知らず日本の、竹島奪還を支持する、中国ネットで怒り爆発、オリンピック開会式のリハーサル映像を韓国が放映っていうので、韓国の、SBS テレビが、北京五輪の開会式のリハーサル映像を特ダネとして放映したことを受け、中国のウェブサイト上で31日、韓国を開会式から締め出せなどと非難する声が沸き起こっていると。で、外務省の、報道局長は記者会見でネットなどを通じて社会的反響を招いたことに注目していると述べ、同テレビへの不快感をにじませたと。で、ネット上では、北京五輪組織委員会について、同テレビへの処分を下していないとして、国家機密 開幕式の映像を漏洩を許すのかとの声も出ており、組織委員会が対応に苦慮することも予想される。で、中華網 網には、韓国は恥知らずだ、韓国選手団の入場時だけ拍手せず沈黙で迎えようなどの意見が続出。日本の竹島奪還を支持すると日頃批判の的にしている日本の肩を持つ形で、韓国を攻撃する声まで上がった。以下2ちゃんの反応、どういう風に反応するかな。でもリハーサル映像ってあれいいの？それがわからん。目くそ鼻くそ勝手にやってろとか。何を今更とか書いてあるけど。で、そうか、だから、中国を怒らせたら日本みたいにはいかないぞ、韓国って本当バカなんだなって感じ。いろいろ二ちゃんのあれだと韓国中国はもう終わりですからね、その二ちゃんの中だとね、特にそのニュースの方のあれだとね。だから、両方どっちもダメだよっていう風な話ばっかりだな。目くそ鼻くそだなっていう、やつですね。で、385、開会式の予行練習は国家機密なのかと。国家機密ではないけどさ、でもなんて言っちゃうのよっていう、なんか感じなんで。でもさ、それでさ、まあ、いいんじゃねって、だって全員が全員見たわけじゃねえべ、別によ。でもなんでリハーサル映像そんなさ、韓国もさ、特ダネとしてさ、そう、なんていうの、何にもその話もしないで出しちゃってんの。だって、この辺がよくわかんねえ、その、どういうことなんだよ。なんで韓国が勝手にやっちゃってんだよ。それ撮って出しちゃってんだ。で、なんで撮らせてんだ、また。もうなんだかよくわかんないんだけど、これ、この辺は全然自分が。全然わかんない。韓国のその SBS テレビっていうのもわかんないけど、その、オリンピック委員会とか、その中国のその対応のあれがよくわからん。で、また、なんか、中国っぽいなっていうのは、韓国選手団の入場時だけ拍手せず沈黙で迎えようっていう意見が出てるよっていうのは、なんかなっていう。なんかな、いいの、そういう小学生みたいなあれでっていう。で、それでみんなが結構乗っかるから中国はまだなっていう感じはするんだけどね。お前何言ってんのっていうふうにはならないんだよね、あんまりね。そう。なんかその辺がね、で、386、変に反日になるよりはいいんじゃねって書いてあるけど、まあ、つか中国の場合何かそういうことやったらどこでも別にそういう風に言ってね、やるのかなっていう感じですね。で、次、寝溶けで知り合った男子高生17歳をホテルに呼び、みだらな行為をした女34歳を逮捕っていうので、インターネットのオンラインゲームを通じて男子生徒と知り合い、当初はメールを交換、同容疑者が交際を求めるようになり、生徒が断ったところ、自分の裸の画像をメールで送りつけた上、画像を見たことを学校で言いふらすなどと脅して面会を強要、ホテルで会ったのが初対面だったという、この後も繰り返し交際を求めるメールを送りつけたため、生徒が同所に相談していたと。いうことで、34っていうところがピックアップされてますけど、で、これトラウマもんだろうと、自分の裸の画像をメールで送りつけた上、画像を見たことで見たことを学校で言いふらすなどと脅してってやつ、これはトラウマもんだろうと、すれたい読み直しちゃったって書いてある。これをもってネトゲのゴールとすって書いてあるけど、34÷17って書いてあるね。で、無職藤山美穂容疑者34っていうのでゴクリって書いてある。通報したってことはやはりって書いてあるけど、で、あとはすげえドムだったんだろうな。これドムっていうのはこれガンダムに出てくる機体のやつですけど、モビルスーツのやつですけどね、ドムで検索すれば多分すぐわかると思うんですけどね、で、あとは PK は恐ろしいなっていうけど、プレイヤーキラーね、プレイヤーキル、意味がちょっと違う。で、ネトゲ廃人の女が美人とかありえなさすぎるだろうって書いてあるけど、で、不女子ってやつかなとか書いてある。 ネトゲやってる女ならこんな犯罪しなくても男はホイホイ釣れるだろうに、よほどこの男子高校生が美少年だったのかって書いてある。で、藤山美穂容疑者ですけども、可愛かったからやったなどと容疑を認めているというっていうので、可愛かったのかなら仕方ないって書いてなら仕方ないって。で、美人ならいけるって書いてある。で、1974年生まれの、女性有名人っていうので、わーって書いてありますね。佐藤珠緒、高橋由美子、川本誠、川本誠どこ行っちゃったんだろうね。香原智美、井上晴美、水野美紀、ペネロペクルスとか載ってますけど、後藤久美子もそうなんだ。後藤久美子もそうなのか。で、多分この高校生が、ジャニーズ系のイケメンだったんだろうなって書いてあるけど、で、34歳、1974年生まれの有名人っていうので、書いてありますね。あ、てか画像付き、なんでか知んないけど、河原朋美がやつれてる時の画像が貼ってあるんですけど、あとは佐藤珠緒とか、川本誠とかが載ってるのに、なぜやつれてる、河原朋美を最後にオチみたいに載せてるのかがよくわかんないですけど。で、34全然ありっしょとかそんなのばっかりですね。で、なんでか知んないけども、おすすめ、その、アマゾンのね、やつの、おすすめの商品のやつで、ダブルスコアの DVD ボックスが、反町隆史主演のやつ。はい。懐かしいですね。まあ、ダブルスコアですからね。で、ジーダ。サミが17、予行練習にもネタを仕込んでくるとはと。てか、ネタにこと書かないね。てかね、本当に自分ね、大丈夫なのって思うのは、そのセーリングのやつですね。その、青のりも、よくわかんないけど、異臭がすげえっていう話があって、そこはどうなのっていうのは、思うから、本当にセーリング大丈夫なのかよと。だって日本って結構強いらしいじゃないですか。確か。違ったかな？自分がなんか聞いた話だと強いっていう、話なんですけど、だからそれなのに、っていうね、そうなんかね、嫌な気がする。はい。で、そうだね、だからセーリング逆に注目なんですけどね。はい。で、次、デートで車は当然、しかも外車でしょの時代は完全に終焉、 K でも OK 派が圧倒的多数って書いてあって、お、なんだこれは。ちょっと前まではデートで車は当然、しかも外車でしょなんていうバブル思考がまだ根強く残っている、独身女性も数多くいただろうが、ただいまガソリン価格高騰の真っ最中、自分で未然に起きて車を所有しデートに使うのならともかく、男性に求めるのははっきり言って酷な時代である。事実、ライブドアリサーチで、ガソリン価格の高騰で車を使う機会への影響はという調査を実施したところ、昨年より減ったと思うと答えた人が 35.64% と堂々1位。特に変わらないよう若干ではあるが上回ったと。で、同リサーチで、あなたが交際相手に求める車はというアンケートを実施したところ、一番多かったのは、持っていたらいいなと思う程度で 34.45% で、絶対必要という 22.92% 多く上回る結果となった。だから、ガソリン高騰以前に車はそこまで必要とする層が減っているとも言えるのだと。はい。で、以下2ちゃんの反応。あ、これ多分、記事にまだあるな。あ、あったあった。で、さらに交際している人が持っている車の車種やランクは気になりますかという質問では、なんと、軽でも車であれば何でも OK が、54.56% で圧勝。やはりランクの高い車に乗りたいといったバブル思考は少数派であることが分かったと。で、車がアクセサリーだったりおもちゃだったりといった思考は完全崩壊。今や移動手段と完全に割り切っている人が多数。つまりの、ところ、車の需要が減っていることはガソリン高騰が直接的な原因ではなく、そもそも価値自体に重きを見出せない人が増えているというかも、ことかもしれないと。で、高級車の代名詞であるベンツは3年ぶり、BMW は5年ぶりに減少。軽自動車は、2000年から2006年まで、連続で売り上げ伸ばしていたが、昨年は前年比 6.6% 減。で、高級車だけではなく自動車全体が不調。 で、若者の思考が車よりデジタル家電や携帯電話などに移ったと。車に楽しさや格好良さより実用性や経済性を求め、中古車や軽を買う傾向が強まっているといった分析があったと。で、ちょっと前までは女性が高級ブランドのバッグを持って自分の価値を高めようとするように高級車を持つ男性、そしてその価値観を共有し、そういう人と近づきたいという女性が確実にたくさんいた。特にバブル世代をもろに体感したアラフォー、アラウンドフォー、40なんですかね、40代ぐらいの人ってことだよね、確かね、これね、独身女性には未だそういった価値観が捨てられない人も多かったのではないかと思う。だがその価値観はもろくも崩れ、デートで車は当然、しかも外車でしょの時代は完全に終焉したと。で、独身女性がそれに気づかず未だバブルの残像を引きずっていると、本当にいつまでも取り残される危険があるのだ。さらに今後あなたがデートなど、レジャーで車を使う機会はどのように変化しそうですかという調査では、レジャーに出かける機会自体を減らすと思うという答えが 40.63% でトップ、車どころかレジャーも減少とは、夏の浮かれ気分はどこやら、みんなあまりに現実的であったと。これからはデートそのものが困難な時代突入かっていう記事で、軽自動車に乗る男の人は無理かっこ笑いって書いてある。軽でも OK と妥協してくれるんだったら、いっそのことを自転車まで妥協してくれ。軽の方が二人の距離が近いしいいじゃないかとか。今度は軽でいいから買ってくださいキャンペーンかって書いてある。高級車で来られてもなんか気持ち悪いでしょって書いてある。で、ババア乗せるならママチャリの荷台で十分だろうって書いてある。経営は世界最高のエコカーなんだぜ。で、スイーツも納得。で、デートには馬だろうって書いてある。スーパーカブでデートだなと。で、今や移動手段と完全に割り切ってる人が多数で、これはいいことだよね。車やゴルフや高いクラブで飲むことに特殊な思い入れを持っているやつはキモいって書いてあるけど。バスか電車で十分って書いてある。うん。だ昔よりも全然そのなんだ車とかバイクとかそういうのに何かそのこだわりを持つとか、なんかそういう風ななんていうの、なんかそこに価値を求めるっていう人は減ってるよね、実際ね。うん、そうですね、だから外車のあれがとか高い車の方がっていうよりも、別にそこまでっていう本当に移動手段としてあればいいっていう感覚、なってますね、そうですね。で、あとはそうだな、軽自動車の外車なら幅広くモテるわけだなって感じだけど、フォーシートをローカル線で一緒に弁当食ったりしてまったりデートしたい女が車志向じゃなくなったのは素晴らしいことだ。つか軽でもね、車にそんなになんか高いくなきゃいけないとか、なんかそういうのだって日本攻めし、あまりにもなんかしょっぱいような見た目のあれだったらあれだけど、最近デザインとかもちょっとね、エアロみたいのも普通にオプションでついてるからね、それでつけちゃえばそんなに変なあれじゃないしね。カブ乗れ、カブって書いてある。二人でカブ乗ってお出かけって書いてある。燃費もいいし、ガソリン代でデート費用削るなんて心配はそうそうないと。で、なんだそりゃ。ブスの考えはどうでもいい。ある程度の美人がどう考えてるのか知りたいって書いてある。車もない男って本当に仕事してるのかって思う。多分貧乏かケチケチで面白くない人間なんだろうなって書いてあって、そういう脳みそがバブリーな女は医者かヒルズ族でも捕まえてくれとしか言いようがないで、はい、今の時代で見栄張って高い車維持する金があるならデートでのドライブ回数や距離を増やした方がいいと思うのが、俺の考えだなと、とか書いてありますけどね。はい、こんな感じ。デートで車は当然、しかも外車でしょってないわ。時代 どこだ、388、こういうやつは顔も性格も悪いメンヘラだろうって書いてあるけど、わかりません、わかりませんけど、そんな別に、うん、どうなんでしょうね、わかりません。でも、びっくりするよな、いきなり裸の画像とか送られてきたらね、怖いだろうな、どうしようってなるよな。そりゃ署に相談するわ。で、389、俺はおっちゃんのスカイプの画像がマッパのおっちゃん画像だってことは秘密にしておくよと、言うなっつって、言うなっつーの、本当に。ってかねえよ、そんなの。あ、だからか。だからあれなのかな、あの、外人とかから、あの、たまに、あの、スカイプの登録が来るのかな。いや、ないし、ね、そうか。自分のスカイプ画像を、なんだろう、自分の画像にしてる人なんてどれぐらいいるんだろうね。ほとんどいないと思うけど、うん、あのね、外人の人はね、あの、なんとなく、その、外人って言ってもいろんな人いるけど、その、なんていうの、国の人いるけど、なんか、あの、多い気がする、自分の画像にしてる人。うん。うん。なんとなくね。うん、しかも普通に、その、なんだろう、なんで自分をそのスカイプのその登録の要請出してんのっていうような、全然意味がわからないんだけどっていうの感じで、どんどんどんどん片っ端から出してんだろうなっていう感じの人がそうやって多いですね、そう、自分もなんだかんだでなんかそういう人たちもいるおかげでなんか微妙に登録は増えてるんですけど、あんまり話したことねえんだけどっていう人が増えてるような感じですね。で、390、17歳にはきついだろうな、34歳じゃって書いてあるけど、びっくりするよな、その、何歳だろうとでも、びっくりするけどな、まずな、っていうね。で、次。行く前にまだ、そうだね。391、セーリングの選手の代わりに甘さんを出せば、金間違いなしじゃねって書いてあるけど、甘さんね、横には弱いと思う。潜るのはすげえけど、甘さんね、横、セーリングだよ。だって、金間違いなしじゃねって言うけど、どういう分析のもとに出たんだか、わかりませんけどね。セーリング選手、セーリングじゃないですからね、もう甘さん出してね。普通にあれでしょ、物上で水泳やらせるってことでしょ、これ。ねえ。潜ってまた海苔取ってくりゃいいじゃんっていう、青海苔。で、392、車とかそんなんで判断されるなら彼女とかいらんわ。おっちゃんと部屋でまったりモンハンやってる方がって書いたんですけど、男の方で、まあね、まあ涼しいところでね、リアル集会場でね、まったりモンハンやってる方がいいですかね、罠仕掛けたから罠仕掛けたからって言うんで、っていうか普通に暑いしはい、まったりモンハンか、まあ昔ね、ちょっとやってたことありますけどね、そのなんだ、そうやって集まってね、普通に、本当にね、ブワーッと一気に行こうぜってやっちゃったっていう4人でね、モンハンやってたっていうのがありましたけど。そう。あれは本当すごかった。久しぶりにあんなに、ネトゲーに一番初めにハマった時みたいにすごいガーってやってましたからね。どうしてあんなやっちゃったんだろうっていう、で、393番、車産業はもう頭打ちなのかなと。いや、頭打ちではないと思いますけど、一旦今ね、でも感覚として、全然そのなんだろう、車にそういう風な、なんかもうやっぱ多種多様で、そうやっていろんなとこに価値がね、そうやって分散してきてるから、もう車、とかその海外旅行とかさ、そういうのがなんか落ちてるっていうのはあるけど、やっぱそういうことなんじゃないの。だからいろんなところにやっぱり分散してって、 昔は車っていうところで結構そこに行くと集中しててガーッと行ってましたけど、うん、今はそれがだんだん落ちてきてるんだ。本当に足としてしか見てない、車に別にそんな思い入れでもねっていう、だから思い入れあるっていうのは、走り屋とかそういう、感覚の人たちばっかりになっちゃってるのかなっていう、うん、そうなんかな、やっぱ車いいの持ってないとさーっていうないもんな、別にな、そんなな、うん、そんなにな。しかも今の車自体がまずあのなんていうの、そんな風にそういう昔みたいに尖った感じじゃないじゃないですか、あの丸い感じで誰でもあのなんか乗ってくれるようなデザインとかそういうやつにしてるから余計あれなんじゃないのと思うけどね、うん、だからだと思うけどな。そんなような感じもあるからなんじゃない。まあ逆にそういうのじゃないともう売れないっていう、だからその辺の価値のあれもあってさらにそれで、ダブルの効果で、いってんじゃないのっていう、うん、気はするけど。で、394、中古のミラジードに乗ってる俺に謝れとか言ってるけど、ミラジード別にいいじゃん、別にミラジード、なんで謝れなんだよ。その何、あの、いやだってこれの場合は、あの、もう時代は終わったよと、そういうね、会社のあれは終わりましたよっていうやつだから、いいんじゃないの別に。ねえ、ミラジードいいじゃん、中古のミラジード別に、800馬力のミラジードでいいじゃないですか。飛んじゃうよ。で、395。ランブルギーニのエンブレム画像にしてると。あの、スカイプのやつですね。スカイプの画像、ランブルギーニのエンブレム画像にしてるんですか。ほー、それはなんでわかんないけど。結構ね、そう。自分がその登録、こうやってしてもらってる人たちのは見ても、その、日本人の人たちはほとんど、ありません。あの自分のなんだ顔とか載せてる人なんていうのは一切いませんね。はい、一人いるのかな、でも昔ね、もろ画像を出しててね、いただきつって画像もらっちゃった人とかもいますけどね、うん、自分の場合そういうので、ここそっとね、いただいちゃった人とか、あ、何人か自分はだからそういうので、なんだ画像を、知ってるっていうのがありますから自分結構顔知ってる方じゃねえのかな。あ、でも知らねえか、知らないかな。でも一回な、うわーってうん、盛り上がってる時にパパパパッとね、見てたりとかね、まあいろいろあったんでね、自分結構知ってる方じゃないかなと思うけど、なんか見たら、うーん、なんかオフとかやってんだねってことは、そういう人たちのこと多分知ってんだな、うん、と思うけどね。それまでは結構自分知ってた方だと思うんだけどな、うん、え、この人も知ってんのっていうのも知ってるから、まあいいや、それ以上言うとあれだから。で、次、396番、たまに申し合わせたように一斉に申請が来るのはなぜなんだろうと。あ、確かにそうだね、たまにラッシュ、そうなんだよね、いきなりなんでロシアとか中国とかなんかよくわからねえとこからポンポンポンって突然来んのかなっていうのありますね、そう、たまにそう波が来るんですよね、そう、それはよくわかんないですね。何かあるんですかね。ちょっと日本人のとこ行ってみようぜ、つって、ブワーってね。でもなんで自分のとこ行くんだろうって思うけどね。だって自分あれだぜ、自分136って書いてあるだけだから、で、ね、ジャパニーズって書いてあって、男性って書いてあるのに、なぜ来んのかな、うん、わからんね。で、398じゃなくて397、俺なんて車に乗ってるんだろうって書いてあるんだけど、俺なんでってことかな。なんで車に乗ってるんだろうってことわかりません。とうとう変なとこ行っちゃいましたね。変なとこ落ち着いちゃいましたね。何着陸しちゃいましたねなんで車に乗ってんだろうと。自転車でもいいんじゃねえのと。でもね、自分ね、ちょっと自転車にもなんつうのだらっとしてないで、車じゃなくてね、自転車を買ってね、 ちょっと高めの自転車でもいいから買ってね、なんかちょっとバーッと走ってみようかなと思ってみたりするだけわかんないけど、うん、一人で走ってんのもな、でもな、なんか聞きながらね、走ってれば1時間ぐらい余裕で走れるのかなっていう気はしますけどね、うん、ダーッと行ってみたいなっていう気はしないでもない。はい。で、398、それじゃあおっちゃん今から登録してやんよって書いてあるけど、ランボルギーニのエンブレムの方だこれ、登録はありがたいですけどね、その画像を見せてやるってことで、登録してくれるってことなんですかね、どうなんですかね、それはわかんないけどね、はい。で、そういうことか。俺なんて車に乗ってるんだろうっていうのは、どういう車、そのなんていう車に乗ってるのか分かってない。それはあれ、そのそれはまずいんじゃないの。まずくはないけど、一応名前だけは知っといた方がいいんじゃないの。その一応自分がね乗ってる車だから、一応ね、どこの何に乗ってるのかくらいは一応ね、その馬力がどうとかそういうのは全然いらないけど、そこぐらいはちゃんとね、把握しといた方がいいんじゃない一応ね、何にもわからないで乗ってるのもあれだし、はい。で、398は、登録してやんよの人で、399、先日中国人から登録要請来た、無視したけどと、オリンピックのせいかなって書いてある。あ、何か文句言いに来たんですかね。わかりませんけど。あ、そうなんですかね。そう、あのね、多分まあ、これは聞いてないと思うんですけど、で、しかもなんつうの、話してないから、全然わかんないんですけど、すごいですね、スカイプのその、なんだ、メッセージのところ、ムードメッセージだっけ、っていうところにものすごい怒ってる、韓国人の方がいましてですね、そう、ドクとその竹島問題のやつで、ちょうどドカーンと言ったみたいで、なんかね、すごい書いてあった、なんかうわーって書いてあった、もうムードメッセージはみ出ちゃうぐらいのやつが書いてあった、なんか、あ、怒ってんだっていう、そうなんだ、やっぱ韓国だとなんかすげえことになってんだなっていう、日本だとあんまりなんつうのかな、なんか、ん？っていうか、下手すると知らない人までいるぐらい、ほとんど知ってると思うけど、あれだけど、全然その熱がね、なんか日本人はやっぱりなんか、そうやって熱くなるのがアホらしいみたいな感じの感覚があるから、なんか全然熱くならないで、いいんじゃね、知らね、別に熱くなってりゃいいんじゃねっていうね、ほっぽらかしときゃみたいになってるからあれだけど、韓国の人のやつはね、なんかすごかったな、なんかな、で、その人日本語できる方だから、日本語がうわーって書いてあったけど、日本語で打ってたけどね、ちゃんとね、で、400番が、自分がなんていう車に乗ってるのか分かってないというっていうやつで、はい。で、で、次、記事の方ですね。どうして亀田がリングに上がるんだ、内藤の世界戦に亀田乱入で TBS に抗議殺到、TBS ハプニングだったってやつで、自分は見てなかったんですけども、内藤また、勝利したんですね。世界ボクシングのフライ級タイトルマッチで、終了直後、亀田浩二選手がリングに上がったことをめぐって TBS に、抗議が殺到と、 TBS が上げたのかとか、 TBS、どうなってんのっていうんで、で、広報部はハプニングで最初から設定していたわけではないと説明しているっていうんで、で、中継ではリングサイドで観戦していた亀田選手がリングに上がると、客席から拍手とブーイングが起こり、亀田選手が内藤選手の肩を叩きながら、おめでとう、次の試合ねと挑戦を表明した様子が映し出された。これ確か内藤が逆転して、KO したっていう、試合だったと思いますけど、で、以下2ちゃんの反応ですけども、TBS 演出に決まっとろうがって書いて、懲りないねこのバカテレビ局はって書いて、で、 TBS のせいでボクシングの格が随分落ちちゃったなって書いて、随分わざとらしいハプニングだなって書いて、で、ナイトは相手にするのとか、 で世界チャンピオンの勝利インタビュー中に何堂々上がって腕上げたりしてんだよとか言ってるけど、最初から設定していたわけではないっていうので、あ、じゃあ途中から設定したんだろうなって書いてある。なんかフルコースの後にデザート食べようとしたらハエが止まった感じって書いて、まさにそれとか書いてある。で隣でスタッフが今行け行けだろうって書いてあるけど、うん、で、内藤もさすがに、ああ来やがったって顔してたよなと。でも監修からブーイングされたのを不憫に思ったか笑顔でフォローしてた。内藤はやっぱりいいやつって書いてある。ハプニングで最初から設定していたわけではないという、釈明を最初から設定してたんだろうって書いてある。で警備会社を割り出して苦情、いえ乱入は最初から決まっていたことでしてと言わせたら神って書いてある。で、あの肩の叩き方は異様だったなと。内藤に対する尊敬の念、リスペクトが微塵も存在していなかった。亀田という生物の浅はかさと卑劣さが如実に現れていたと。で、あの叩き方はどうかと思ったわ。相手をバカにしてるようにしか思えんかったと。そもそもリングに上がんなって話だけど、と書いてあるけど。で、まだこんなヤクザと繋がってるやつとグダグダとやってんのか TPS はって書いてあるけど。で、インタビューの途中に割って入った上にこのセリフをお前何様だと、おめでとう、次の試合ねって書いてある。で、内藤ファンのため亀田戦前向きっていうので、なんか次は亀田とやるみたいなニュースまで出てるし、って。はい。で、あと、内藤、君誰？ぜひ行ってほしかったって書いてある。ガチンコファイトクラブのノリが忘れられないんだろうなって書いてある。はい。で、で、次、西岡澄子27時間テレビで出したい、ネタできず涙に批判噴出。FNS27 時間テレビの、有名人の集まる店、高子ママと若手芸人スペシャルで、あまりの緊張からネタを途中で止めざるを得なくなり、泣いてしまうというハプニングがあったと。で、明石家さんま扮する高子ママの店に若手芸人約50組が集まり、ネタの披露と悩み相談をするという内容。一般の人よりも笑いにストイックな姿勢を見せる先輩芸人たち、それだけに若手芸人が披露するネタには反応も笑いも薄く、登場する若手芸人はいずれもやりにくそうにしながらコーナーを進んでいったと。で、西岡澄子の順番がやってきたのだがと、ネタをする前に自信がない胸を明かし、予防線を張った上でネタを披露し始めたのだが、ネタが進んでもほとんど反応がないことが辛くなり、途中でネタをやめてしまったのだ。しかし周囲からもう一度やれと押されたため、もう一度最初からやろうとしたところ、明石家さんまから、最初からやるのかと注意され中断。切り替えて途中から再開しようとしたものの、頭が真っ白になった西岡澄子はネタの続きをすることができずに泣き出してしまったと。で、それからしばらく後、西岡澄子はさんまインネブリーグのコーナーにも出演。だけど、明石家さんまに対して休みすぎと発言したり、山田邦子らベテラン勢とうまく絡めなかったり、問題に答えられなかったことをアナウンサーの滑舌のせいにしたりと完全に空回りしてしまう。で、ネットからは西岡澄子への批判が噴出と、がっかりしたなどのコメントが、寄せられていると。で、ホリケンマジ切れしてたなと、ネプリーグ台無しだったなと、ねえよマジつまんねえと書いてあるけど、エンタなら大爆笑なのにって書いてあるけど、で面白いかこれって書いてあるけど、自分は見てないから全然わかんねえわ。で何目指してんのかなこの人とか書いてあるけど、まあ消えるな、残んねえわ、無理だろう。で、ジータ、401番、韓国はそんなことより経済破綻してやばいんじゃないのと。ああ、ありましたかね。どうなんですかね。それはね、わかりません。聞いてないし。で、402番、内藤が勝って対戦両者が、握手してるところまでしか見てなかったから知らなかったと。あ、そうなんだ。ふんふんふんふん。で、そうか、そういう、まあね、そこまでで見て変えちゃう人もまあいるわな、そりゃな。で、み、うすの、 田んぼアート登場、題材は今年の干支ネズミと。お前またやってんのかこれ。違うわこれ、日本これ。いいのこれは。これは桑原さんの水田で自作の田んぼアートが、見頃を迎えていると。アートの題材は今年の干支であるネズミって書いてあるんですけど、桑原さんは十二支が一回りするまで頑張りたいと意気込むって書いてあるんですけど、ああ、いきなり頓挫しそうな気がします。これは訴えられる。百姓逃げてって書いてあるけど、アメリカディズニーに通報しました。田んぼ消されんぞって書いてある。中国を笑えなくなりましたって書いてある。タコ笛だよ、タコ笛って書いてあって。タコ笛って書いてあって。これはありえねえよ。これ、いつのだよ。タコ笛って書いてある。これ駄菓子のあれなのかな、なんかのな。明らかに、ね、ミーさんの、顔があって、なんか、黒丸2個が取り外されて、首の方からうにょうにょっとタコの足みたいのが生えてるんですけど、どう考えたってこっちやべえだろ、これ。はい。で、あと、もうなんか、もうなんかそんなのばっかだ。お食事ポンティッティって書いてあって、もう明らかに、もうミーさん、ね。ミーティーさんの、ミーティーさんじゃねえのこれっていうね。ぶん殴りたくなる顔だなって書いて。まあ、劣化ミーティーさんなんですけど、で、チキンレースみたいになってんなって書いてある。もうどこまでいけんのかっていう。訴えられねえとこはどこなんだっていうところで、ギリギリの線をね、みんなで、暑いね。暑いわ。だってこれ、崖から落ちるようなことになるぜ、これ。これもすごいな。ヘアサロンって書いて。これはだって、ミーティーさんとミーニーさんが映っちゃってんじゃないですか、これは。なんとかサロンってもう完全に、これはだってもう避けられねえんじゃないの。かなり崖ギリギリもう前輪突っ込んでるぞ、これ。落ちるぞ、これ崖から、これ。このチキンレースは。これはギリギリ、っていうかもう、俺はもう、ギリギリ重心がまだ崖側に行ってないから耐えてるってぐらいまで突っ込んじゃってますよ、これ。面白いな。ミッチーって言い張れば OK って感じだけど。いや、OK じゃねえと思うんだけど。これはかなり食い込んじゃってんな。夢が欲しければ金払えて。これはチュータですって書いてあるけど。全力でなかったことにしておけって書いてある。これは。なんでやっちゃったんだよ。やっちゃったな。そのアートはいいと思うんだけど、そのね、水田にはお米を食べようなどの文字も浮かび上がり、米の消費拡大を PR と。うん。田んぼ消されんぞ、そりゃ。それ、焼き畑農業だよ、焼き畑農業。絶対やべえ。で、次、難しい。システムが複雑、途中で冷めた。ゲームを最後までクリアできないゲーマーが急増っていうので、最近のゲームはグラフィックのクオリティも高くて映画も圧巻というゲームが多い。実写さながらの、映像美に良質なシナリオ、そして趣向を凝らしてゲームシステム、1年は遊べるんじゃないだろうかという贅沢なゲームばかりだ。そう、遊ぶまでは、実は最近のゲームは最後までクリアできない人が増えているというっていうので、投げ出した理由調査っていうのでね、書いてありますね。T さんのケース、ゲーム、ファイナルファンタジー3 DS 版、理由、セーブするタイミングが分からず、レベル10ぐらいまで上げて死んだから、と、ゲームを途中でやめてしまった理由は様々と、間に注力入ってますけど、他にも、買っただけで満足してしまった、ついついと遊ぶゲームが出て処理しきれない、ゲーム以外に楽しいことが増えた、クリアまで長くて複雑などの声が上がっていると、社会人は遊ぶ時間が減ってきているというのも挫折要因なのだろうと、ライトユーザーのみならずゲーマーまでも投げ出してしまうことが多いようだと。で、逆にクリアできたゲームを聞くと、メイドインワリオシリーズ、逆転裁判シリーズなど比較的短時間で遊べるものが挙げられている。このようなことから Wii や Nintendo DS のライトユーザー向けゲームは現在のゲーマーに適しているのかもしれない。 で、中略部分をピックアップ、T さんのケースがさっきのやつで、 H さんのケースっていうのは風来の試練3カラクリ屋敷の眠り姫 Wii で、理由がキャラの動きが遅すぎてイライラしたって書いてで、 N さんのケースゲームは、バイオハザードアンブレラクロニクルズ Wii で、理由は夜にやって途中で怖くて泣いた。で、ゲームはカズオっていうので PSP、 いつまで経ってもレベルが上がらず井の中のカズオとカズオ止まりだったからっていうので、 A さんのケースゲームドラクエ5678で、理由は購入までは大変興奮して発売日に並んで購入するが、プレイして落ち着くとまた次の対象に興奮を移すため途中で冷めているからだと思われると。ゲームに限らない対象に興奮を移すらしいです。で、次 KG さんのケースゲームは、ゼルダの、トワイライトプリンセスで、理由は Wii リムコンを思い通りに動かせないのと新鮮味が感じられなくてどうなるのか先が楽しみじゃなくなった。あと放置していたら物語とか忘れてしまっていた。で、ゲーム、メトロイドプライムダークエコーズっていうので、理由は難しすぎる、その言葉に尽きる、特に後半はひどいくらい難しい、いやほんと難しいって書いてあって、それゲーマーじゃねえだろとかって2ちゃんの反応ですけど、はい。で、ゲーマーも脳硬化が進んでるのかと。で、ゲーム以外に楽しいことが増えたっていうので、なんだリア充かって書いてあるけどシステムの複雑化が進みすぎてって書いてあるけど、前から思ってるがこれは嘘もいいところだろう。 RPG のシステムとかドラクエ版ぐらいの時代と大差ないし、むしろはるかにユーザーにフレンドリーになってるじゃねえかって。で、ラスボス手前とか最終面になると急に冷めるって書いてあって、わかる、俺がいたって書いてある。よう俺って書いてあるけど、要はクリアしたくない病って書いてあるけどね。で、クリアするまで熱中できるゲームがないからとか書いてあるけど、ファミコン時代はクリアできなかったゲームの方が多かったよ、主に難易度的な意味でとか、逆にね、終わりがねえんじゃねえのっていうぐらいぐるぐるぐるぐる同じ面を繰り返すっていうのもありましたけど。で、攻略を見ずにある程度進める、アイテムを取り逃しに気づく、攻略見ながら初めから途中で飽きる、俺がいたって書いてあるで、FF102 なら30分やって耐えられなくなって売ったけどなと。ラスボス前に最強の装備品集めるとそれだけで満足して終わったりするって書いてあるんだ。で、投げ出した調査理由っていうので、スーパーチャイニーズ3ファミコン版、理由パスワードの間違い箇所がわからなかったからって書いてあるけど、おい、そんなのでかよ、それゲーマーじゃねえよそれ。でもどうなんだろう、やっぱりなんつうのかな、似たような感じであんまりね、新鮮味が感じられなくて飽きちゃうっていうのはあるのかもしれないけどな。そう、なんかもう盛りだくさんついてもいい、逆に。で、あと一つ一つが長いっていうね。そうね、きちんと最近やったなっていうのはモンハンぐらいだもんな。モンハンはとにかくあれはうまい具合に本当に30分とか1時間あればっていう風な形で、で、ちょこちょこまた次へまた次へってやりたくなるいい感じのところついてたからでもまああれも難しいから、一人だとやめちゃう人が出てくると思うけどね、あんまりやってない、そのゲームをやらない人の場合はね。だからそういう人のために、4人でやってとか言うので、結構そういうので受けてるんだろうけどね。で、ピンポンピンポンですけどね、そうですね、PS2 のサイレンだなって書いてあるけど、スナイパー鬼すぎだろって書いてある。で、投げ出した理由調査、 K さんのケース、ファイナルファンタジー4 PS 版、理由ビッグバンがどうしようもないからビッグバンつかさ、その投げ出した理由がちょっとさ浅すぎじゃねえか、どう考えてもそれ どうしようもないかって、そのどうしようもないのをどうにかするために頑張るんじゃないのそれ。考えもしないのかよ、手を、新たな手を考えたりとかさ、レベル上げなきゃやっぱりダメかなとかさ、挫折が早すぎなんじゃないのでも。でも、なんていうの、ゲームのせいにしてるもんね、これね。自分ができないことをね。 うん、まあライトの人だったら別にそんな感じでやめちゃうんだろうけど、これ一応ゲーマーって言われてる人の一応調査ってことになってるから、このコメントはねえよな。ゲーマーって言ってんだったらな。ゲームがそうやって好きな人なんでしょ？なあ、普通そこでどうしようもないって、それだったらみんな怒っちゃうよ。それはないもんな。で、最近の RPG は1周目なのに攻略サイトを見ながら取りこぼしがないように怯えながら進むしかないから辛い。ダンジョンで分かれ道で選んだ先が本堂だったらわざわざ分かれ道に戻って別の道行くとか、宝箱のためにと。うん、自分はもう小学校の頃とかからそういう風な感覚でしたけどね。なんかもう、うわ、こっち行ったら何なんだよと。で、しかも宝箱があるっていうのを覚え始めたら、もうよほどのことがないとそっちも行きたいっていう風になる。うん、もう行きたいな、そっち行きたいわっていうね、なっちゃうね。で、別にそれ苦ではないからね、自分の場合はね。
うん、
逆にもうそれが気になっちゃう方が苦だからね、行っちゃった方がいいなって。で、ペルソナ4の2周目仕込み作業を延々とやってる俺に一言って、半分義務感感じてるだろうって書いてるけど、作業芸はな、うん、なんかな、あのモンハンクラスのあの引き込まれっていうのはもうないよな、今のは自分はな。うん、世界樹も最初面白かったんだけど、なんかね、レベルが上がってきて、こっちがある程度軌道に乗っかっちゃったら随分楽になっちゃったんですよね、なんかね。うん、今度はそんなに別に厳しいっていう感じしなくなっちゃって、それがあのあれあれっていうところ、もう少しあの逆にもうあれの場合は、自分の場合は厳しくてもいいのになーっていう、もっと厳しくしてもいいよっていう感じだったけどな。だから自分今20回で止まっちゃってますね。うん、で、あとまあ他のものがあの楽しいのが出てきちゃったっていうのもあるけどね。昔は猿のようにやってたのに最近はゲームにすぐに飽きてしまう。ゲームやるよりか2ちゃんかニコニコ動画の方が楽しいんだよなって書いてある。で、X さんのケース、アンリミテッドサガで、理由は回復する方法がわからないって書いてあるんだけど、お前ゲーマーじゃねえよこれ、どう考えても。これゲーマーじゃないわ、どう考えても。探せよ。だって昔なんて説明書に大したもん書いてなくて、ね、もう、しかもネットとかないから、情報を、どっかから得る情報とか自分で探すっていうのでやってたからね。それから比べたら今攻略なんていろんなところで載ってるしさ、そういうのある分だけまだかなり緩い、うん、クリアしやすいと思うんだけどね。うん、で、B さんのケースでゲームファイナルファンタジーシリーズで理由はファイナルと銘打ってるくせにシリーズが延々と続いてるとかって、まあそれはね、ちなみに今 X さんのケースとか B さんのケースとか読んでるのは多分これネタだと思うんですけどね。途中で書かれてるやつなので、おそらく。で、投げ出した理由調査っていうので復活の呪文が違いますって書いてあるけど、あードラクエ2ね、それでも泣きながら頑張ったけどね。うん、で、ここでやり込んでもどうせ世の中には俺以上にやり込んでるやつがいるんだろうな、この程度じゃ言われないしナンバーワンになれないのならやっても無駄だわという理由で投げ出すやつは同じ理由で人生も半端ものって書いてあって、今マジック・ザ・ギャザリングでリアルにそういう風に悩んでいるんだよね。あー、こんだけ金出してカード揃えてもな、強えやつはもっといるからな、なんかな、無駄金かなっていうね。で、格ゲーと、シューティングによくあるなって書いてあるけど、うん、で、RPG なんてやるから悪いんだよ、 FPS なら楽しくやれてやり込めるとか書いてある。うん、で、あと RPG がただの作業にしか思えなくなった、レベル上げとか何が面白いんだよっていう、うん、だからレベル上げがないっていうところで、うん、モンハンはまた良かったのかもしれないけどね。はじめうまければあの別に弱い装備でもいけるっていう、その辺の自分のプレイヤースキルのアップのところにもあるしね。 そういうところでなんか良かったかもしれないけど、あとやっぱりみんなでやってる時の面白さだよね、あれはね。そう、でき、その上手い人たちが4人集まっちゃうともうなんかあっさり倒しちゃうんだけど、これは多分ライトユーザーにはもういいんだろうなって。でまた絶妙で、あの一人でも一応クリアできるレベルにしてあるあたりがまた絶妙で、上手い人にとってはそのだから一人っていうところで、クリアしてちょうだいっていう風にあって、でできない人は4人でどうぞって、4人でやればなんとか、ある程度頑張ればみんなで、やれば、そんなにゲームが上手くないって人でもいけるよっていうレベルになってるあたりが、また4人だとそれだけアイテム数が4倍になってるから、罠仕掛けるのも4倍だしっていうんでいけちゃうよっていうのがあるんだよね。あの辺の難易度が非常によくできてるなというのは自分は思いますけどね。で、あとは真のエンディング、100時間やり込んで得た真のエンディングとかを今は簡単に改造や動画サイトで見えるからなとか書いてある。あとは、さあやるぞとパッケージを開けたとき分厚い説明書、または細々と書き込まれているがあると積みたくなるなと、そんなに覚えられないよってとか。こんな時代だからこそコンボイの謎を DS で出すべきだな、当然コンティニューなしでって書いてある。地獄だわ、コンボイの謎きついわ。でジーター403番ファミコンは開始直後にフィールドに投げ出されるなんてことはしょっちゅうあ、だったなと。なぜ俺はここにいるんだっていうね、積むのが趣味な人もいるんだよって書いてある。で昔はどんなゲームでも何回も繰り返し遊んだものだかっていうので、クソゲーでも買ってしまった以上遊ぶしかなかったって書いてある。で、次これは何、これお知らねえよ。これ大人の半ズボン、オフィスでジャケットと合わせてショートパンツを着こなす男性たち、この夏注目のスタイルにっていうので、男性のショートパンツといえばリゾートウェアの定番、ところがこの夏はジャケットを合わせてオフィスでも活用する着こなしが見られる。レディースでは、巻き下着のスカートやドレスが、久々に復活しているっていうので、T シャツでは、違うわ、セレクトショップビームスの広報30歳の人は、夏は週 2,3 回ショートパンツで出勤する。 T シャツではラフすぎるので長袖のシャツやジャケットと合わせるという。取材の日は、境地のウールジャケットと合わせてスーツ風に、シャツはボタンダウンで足元は、素足にローファーで、31歳の人は、ショートパンツはポロシャツなどと合わせることが多い。この日はネイビーのジャケット、ストライプのシャツにニットタイを結んだっていうので、あの画像を見る限りはだって半ズボンで膝、あのハーフパンツっていうのじゃないですからね、あの膝見えてますからね。で、あのネクタイしてジャケット。うそないべこれはひどい、ダッセーって。この格好で商談しに行って契約まとめてきたら認めてやるよとか言って、満員電車ですね毛だらけで汗ばんだ他人同士の男の足がくっつくのか、都会は大変だなって、無茶させんなやって、またイケメン限定かって、暑いならまず上着のジャケット脱げよって。ねえよ、膝見えてるぐらいだぜお前、半ズボン。本当になんか川に落としたもの探してるリーマンみたいだって。この格好で小学校の前うろついてたら確実に通報されるって。マスコミさん、さすがにこれは流行りませんよって書いてある。上半身なんとかしろよって。こんなやつが営業で回ってきたら殴るぜって書いてある。味噌汁超えてからする格好じゃねえよって書いてある。どう見ても似合ってねえだろって。こんなやつにデザイン頼みたくねえって書いてある。で、これをかっこいいと思えないやつは古い人間なんだろうな、俺はダメだって書いてあって、俺もダメでいいわって書いてある。別に悔しくねえやって書いてある。格好のつけようがないって書いてある。裸に靴下並みに恥ずかしいだろこれはって、明らかにツッコミ待ちって書いてあるけど。やられちゃった、やっちゃったねこれ。で 404番自宅、短パン半ズボンは童顔の人じゃないと似合わないなって書いてある。短パン半ズボン、短パン半ズボンかな、膝見えるとこまで行っちゃってるのはあんまりな。で、405、ハーパンでシャツを中に入れてるのが余計にダサいなって書いてある。あー、そうね、だってネクタイしてるし、ジャケット羽織ってるしね。はい。で、406番、お茶普段どんな格好してんのと。普段で、今はね、暑いから家にいて別に外に出ないって言うんだったら、普通に、母パンで適当に上シャツ着てりゃいいやぐらいで言いますけどね。そう、特にね、外出ないんだったら、はい、外出るんだったら普通に、そうだな、てか近いか遠いかでまた変わるしな。で、普段どんな時のことを言ってるのか分かんないですね。で、次、任天堂がソフトメーカー54社マジコン販売の5社を提訴っていうので、マジコンと呼ばれている機器で、マジコンっていうのはインターネットの違法アップロードサイト等から入手した、本来では DS 上でしか動作しないはずのゲームプログラムの複製物が起動可能となり、これらの輸入販売によって任天堂などのソフトメーカーは大きな損害を受けています。で、提訴の対象とした会社は、東京都文京区の中国人、東京都板橋区の中国人、横浜市中区の中国人、東京都千代田区の中国人、東京都千代田区の中国人の会社の人、代表取締役は全部。で、共同で提訴した、ソフトメーカーは、SNK プレイモアで、カプコン、光栄、スクエアエニックス、セガ、タイト、バンダイナムコゲームスで、本当にチョンと中華は悪事しかしねえなって。共同提訴のソフトメーカーもかなり豪華だな。まあ普通の対応だわな。ツールとして面白いからいじりたい気持ちもわからなくはないが、と。見事に代表取締役が一文字ばっかりだな、と。なんという在日だらけだ。本当にこんな奴らの移民を許したらダメだろう、と。書いてあるけど。マジコン中涙目と。裏でひっそりやってりゃよかったのに、と。名前見ただけでグッジョブとか書いてあるけど。早く帰って書いてある。間に合わなくなっても知らんぞって書いてベジータが書いてありますけど。で、早くもホームページ消えたよって書いてある。デジタルナビゲーターっていうところ、逃げ足だけは早いなと。夜逃げの準備真っ最中だねって書いてある。はい、そんな感じ。はい。で、次、割ってみると楽しかった。出荷間近のスイカ、計約90個を割った小3男児と小2男児を補導。竹の棒や石でやった。割ってみると楽しかった。ごめんなさいと反省した様子だったというと。おい、どうすんだこれ。90個だぞ、おい、スイカ。以下2ちゃんの反応。これがゆとりか。恐ろしい子って書いてある。後のスイカ大使であるって書いてあるけど。反省したふりをしているだけ、罪悪感があれば90個も割れない、むしろ捕まったことを反省していることだろうって書いてある。ゆとり、9万円、今年のお年玉と同じ額じゃんって書いてあるけど、普通90個も割らねえだろ、どんだけ粗暴に育ってんだこのガキどもって書いてある。どうせなら指で連打して割れって書いてある。これ高橋名人だよこれ。で、ジータ407番、下があれなのに上がキリッとしてるのが確かにね、舐めてるっていう感じが受けちゃいますからね、ダメですね。で、408、ホットパンツ把握って書いてあるけどまあそういうことで、そういうことじゃないですけど、ていうか、なんていうの、女性で普通にいるでしょ、そういうね、格好してる人、今はね、もう生しいっていうね、方たちそうやっていますけど、うん。で、悪くない。で、次、 北京建設中のビルが突如完成、外壁は紙。外壁は紙？オリンピックに向け景観対策、絵に描いたビル北京中心に出現、外壁は紙。北京一の、繁華街で建設中だったビルが突如完成、実は内部は骨組みだけで、北京五輪の大気汚染対策で工事がストップ。それでは見た目が悪いと四方に壁紙を貼り付け取り繕った。シースルーのエレベーターや利用客、大きなガラス窓も書き込む芸の細かさ。バカじゃねで、ビルは隣接する国際オリンピック委員会の委員らが宿泊する公式ホテルの新館、2006年から建設が始まり、完成まであと1年かかるという。で、おい、間に合わなかったのこれ。場所柄 IOC 委員や観光客の目に止まることもあり、見栄えを良くした。遠目には本物のように見え、景観対策はバッチリとホテルの担当者以下2ちゃんの反応。おやべえだろこれ。さすがネタ国家、ドリフかよ、コントで使うセットみたい。ダメだこの国、中国の建物全部これでいいんじゃねえって特撮かよって書いて、中国という国の縮図のようなビルだなんて。雨でぐちゃぐちゃになるに100人民元って書いてある。リアル貧乏ちゃまかよって書いてある。これはねえだろお前、これ笑うよこれ。この画像すごいよ、この紙、これドリフだぜマジで。ドンって叩いたらガラガラガラガラガラって倒れそうなセット。だってさ、シースルーのエレベーターや利用客、大きなガラス窓も書き込む芸の細かさだってお前。究極のエコ、ボーって書いてある。後の一夜城であるって書いてある。秀吉までパクられた。吹き飛ばされた壁紙で死人が出そうな予感。手前の通行人も全部手書きの絵なんですね、わかりますって書いてある。偽物を作ることにかけては世界一の国家、これが完成形なんだろう。雨降ったら笑うわ。だって開会式なんか悪天候とか言ってなかったっけ、言ってなかったかな、なんかな。雨降んじゃねえのかおい。笑うな、これ画像見たら笑いますよこれ。ぜひ見てほしいですね。痛いニュースかなんかで、検索かけて、7月28日の、やつで、景観対策っていうので、外壁は紙っていうので、ありますんで、これ、見たら笑うぜ。これすごいよ、でも。よくやったよ、でもこれ。うん。国レベルの学芸会のセットっていうね、これすごいな、引くぜ、こんなの。何これ、エレベーターの中のシースルーのエレベーターの中の人も紙のあれで作ってるあたりが笑うよ。その紙のその絵で描いてあるあたりが、これ笑うな。これあ、これ別にさ、もうさ、それをさ堂々とやるあたりがすごいな。台風来ないかなとか。次はガラガラのスタジアムはみっともないから観客をって書いてあるから。発想力にはさすがとしか言いようがないと。で、遠目には本物のように見え、景観対策はバッチリとホテルの担当者というので、世界に報道されちゃって、無駄な努力に終わりましたねと。観光スポットになる予感、俺も直に見てみたい。すべてがネタ、オリンピックもギャグって書いてある。テロリストがこれを標的にしたらハリボテだったというコントですね、わかりますって書いてある。現代の中国というテーマで作られたオブジェだと考えれば見事な作品と言えましょうと。絵に描いたビル、下手に完成目指すよりこのままの方がいいんじゃねと。この調子だと多分メダルはボール紙って書いてある。おい、どこまでだよおい。これはちょっとな、引くよな、この感覚でいいと思ってるのがな。そりゃあな、まあみんながみんないいと思って出るとはっていう風に思いたいけど、あっちゃーって思ってる人の方がいてほしいって思うけどさ、でもこれなひどいな。で、あとは au リスモは1曲420円、 iTunes は99セント約106円、リスモの方が権利者を大事にしているっていうので、au の音楽配信サービスであるリスモ対応端末は稼働数1854万台と幅広いユーザーにお使いいただいている。iPhone だと、楽曲のダウンロードは無線 LAN 経由だが、リスモは 3GB のネットワークを使う、場所を選ばずにダウンロードできるし、最新楽曲数で優位性がある。音楽業界は Apple が大好きだが、リスモも応援してくれていると。最近でも、サザンの歴代楽曲の着歌フルを展開しているが、ものすごい人気でこれまで触れたことがない人が来ていると。で、リスモの課金は1曲420円だが、 iTunes では99セント、音楽の価値が4分の1と評価されているわけだ。権利者の価値を大事にしたいという思いが強いところは、リスモのビジネスモデルを高く評価してくれるはずだっていうので、 KDDI の取締役執行役員常務のコメントで、以下2ちゃんの反応。えって書いてある。ファンタジー全開って、消費者舐めてんのか、ユーザーを大切にしろよと。料金高くて音悪い、消費者舐めんなよって書いてある。俺どうして au なんか使ってんだろうって書いてある。お前らってこういうの利用すんの、こんなん女子高生くらいしか使わないだろうと思ってたんだが、しねえけどさすがに驚いたって書いてある。自分もしたことありますよ、au ですけど。で、物はいいよっていう本が、あの、Amazon のやつで、載ってますね。で、27時間テレビの車破壊企画に非難殺到、抗議の電話をする視聴者もっていうので、あ、こんなのまたやってたんだ。で、あとは、そうだな。アカシアさんまのベンツと岡村隆史のアルファロメオが、まあ、ペンキですごいことになってるし、ボコボコになってると。で、以下2ちゃんの反応。こんな叩かれるの分かっててやってんじゃねえのこれ。うん。で、クレームの内容がいっぱい載ってますけど、で、あれじゃ仕方ねえよだと思ったと。この程度も許容できないならバラエティなんぞ見るなと、堂々と公式発表してくれって書いてあるけど、テレビに何を期待してるのとか。で、もうだってもうなんかやりそうだもんな、もうなんか、でもな、見ても全然面白いと思わねえけどな。で、次、2チャンネルで爆笑太田に殺害予告した有名小手半32歳無職逮捕っていうので、冗談のつもりでやったと供述していると。冗談のつもりでやったって言って捕まってるやつがこれまで何人いるのかっていうのを把握してねえのかっていう気はしますけど、32歳にもなって。で、しかも書いた内容が、爆笑問題の太田光を殺します、確実に殺します、ご期待ください、これは犯行予告だなどと書き込みと。もうこれでこれで今の流れで捕まんねえと思ってるあたりが、クソコテついに御用って書いてある。ああ、こいつが散々予告してたなって書いてある。パンツって書いてある、コテ、の人らしい。また無敵の人かって書いてある。プラスミン、プラス入足プラス。で、パンツさんマジかっけーっす、マジパネっすよパンツさんって書いてあるけど、パンツ小沢かっけーって書いてある。で、パンツの書き込みがいろいろ載ってますね。知恵遅れに絡まれると大変だな、ネットで匿名だとどうしてこんなに乱暴になれるのか、おっさん、それが年長者に言う言葉か、匿名ってのは恐ろしいもんだと。おっさんじゃねえかって書いてある。犯罪予告してるやつのセリフじゃねえなって。無職のくせに偉そうにって書いてある。で、パンツの書き込みで、お前が失せろよ、何考えてんだ、にちゃんの一般素人がよ、ガキが匿名だと思って調子に乗ってると、丸すぞって、丸が書いてあって、すぞって書いてあって、惨めなやつだな、格好悪すぎ。お前こそ匿名ではないということが分かってるのかよ、って書いてあるけど。で、またパンツの書き込みで、とにかくネットゲームはつまらん、素人ばっかり、口癖が、 すぞ素人、そうすると必ず俺が GM という噂が立つ。低レベルなのにすごいレベルの人間に気に入らないと殺すぞ素人と言って土下座させるから、あの人はプロイコール運営という噂が流れるらしい。ネットはどこもバカばかり、バカばかりのネットゲームじゃ面白くないから中毒になりません。昨日最後に見かけたパンツのレスって書いてあって、32歳とは思えない書き込みだ。中二病患者か。この後警察に連れて行かれたかと思うとだんだん切なくなってきたって書いてで、名言がいっぱいって書いてあって、トリップでね、ググると名言がいっぱいかかってくるよって書いてあって、遠慮しないでどんどんかかってこいよ。俺は人の多いニュース速報プラスやなんかで一度に何人も同時に相手にするのは慣れてるって書いてあって、無職のおっさんかっけーって書いて、まるで中学生だな、こんなんじゃ社会生活できんわって書いてで、パンツさんのファイナルレースっていうんで、どこにでもありそうな人生だな、得意つつすべきものがない、あとは結婚して子供を作るだけって感じってキリって書いてあって、その後捕まっちゃってるんですけど、ダメじゃないですか、パンツ小沢さん、ダメじゃないですかで、パンツさんのレスで、俺が逮捕されたら日本経済が崩壊するよって書いてあって、パネーってか、パネーじゃねえよ、パネーよ、パネー、確かにパネーけどこれ笑うな。パンツの書き込みで、悪いことしてると捕まるぞって書いてあって腹痛いって書いてあで、こいつの方が太田より面白いじゃん。太田はここまでの体を張ったギャグできないだろ、言うだけだし、とか。いいなぁ。で、パンツの書き込み。本の知識を書くなって、本の知識以外ないじゃん。人類は本を書くことによって知識をリレーしてきたわけだから、本は知識の共有だよ。本の知識は共有物だよ。っていうので、本が大好きだったパンツさん。でも32歳で文盲だったんですね。悲しすぎます。って書いて。悪いことしてると捕まるぞとか、俺が逮捕されたら日本経済が崩壊するよって書いてある、書き込みしてるやつがお前これ書いちゃダメだろ、パネーよそりゃ、パネーっすよ、はいパンツが通るからどいてって書いてあってで、ワロタってこれなんだこれ長っ、これなんだこの画像、 JPEG 画像はすんげー長いぞこれ、あー対象すれば、レス抽出してるんですけども、ゲーム依存は病気、ネトゲー廃人になる若者が増えているの、4スレ目っていうので、それの書き込みがうわーっとすんげー書いてある、あすげーってことでもねえか、でも多いな、うん、とりあえずまあ全然知らんけど笑ったってで、パンツの書き込みで、これはいかにもニートが書きそうな文だな、40歳までスポーツもしてなさそう、筋力は相当弱いだろう、ホームレスにもなってる、栄養状態も良くない、140歳まで生きたようだが目も見えないし歩くこともできないな、おそらく80歳からの60年間は寝たきりだったと思うよ、ニートは意味もなく長生きに憧れる、やることやって元気なうちにスパッと死んだ方がいい、よぼよぼじいさんになった自分の姿なんて想像したくないね、バロスってニートが偉そうにとかって自分のことを棚に上げ てで、パンツの書き込みで、参考までに聞くがお前の年齢は、職業は、釣りって楽しいのかって書いてあって、泣けてくる、もう許してやれって書いて、正体がバレると本当に悲惨だな、まあ自業自得だがって書いてで、アマゾンのそのまた商品の、広告は固定ハンドル台車ですね、固定ハンですねこれね、うまいですね、固定ハンドル台車が、はい、あまあパネーわこれ、あパンツさんマジパネーっす、なんてそんな面白くできるんだよお前、完全にそこまでネタ振りだったのかこれ、捕まるとこまでのその前振りで、パンツさんマジパネスって書いてあるで次、苦くて美味しくないビール飲めない若者が急増中、あれこれ読んだっけ俺、なんかこんなような読んだ気がするな、 最近はビールが飲めないという若手社員が増えている。若者のビール離れは著しい。女の子だけではなく男までがビールは苦くて美味しくないというんです。うちにもビール会社に入社しておきながらしれっとビールは飲めませんという若手社員が結構いますよ。なんで入社を志望したんだか、大手ビール会社社員。で、国単位のビール総消費量は94年をピークに減り続けている。売り上げが伸びている第3のビールや発泡酒も含めた総需要も右肩下がり、代わって伸びているのがチューハイやカクテル類。かつては飲めなくても最初の一杯はビールという暗黙の了解があったが、それが社会人のたしなみではなかったのかっていう、書き込みで書き込みというか記事で、それに対しての以下、2ちゃんの反応ですけども、これは、ですね。で、若者の多い、酒の席では、チューハイやカクテルなど、思い思いの酒で乾杯するのが普通になっている。居酒屋でカルーアミルクを飲みながら刺身を食べる人も見かけます。生ジョッキは重たくて嫌だという声も聞きます。酒関係の雑誌編集者。どんだけ卑怯なんだ。席について全員がとりあえずビールという文化は錆びれつつあるって書いてある。で、まずいよな、あれって。で、最初の一口だけうまいって書いてあるけど、で、自分もわかる。最初の一口だけは、最近は、なんつうの、うまいっていうふうには、ちゃんと思うようにはなった。最初は本当に、ただ形として飲んでただけだったけど、でも、もう、なんつうの、でもなんでここまでしてビールっていくんだろうなっていう気はするね。別に自分酒弱くはなくてあれなんですけど、うまいっていうのがよくわからない。そのビールね。で、カルーアミルクを飲みながら刺身を食べる人っていうんで、おーえーって書いてあるけど、それは確かに自分もよくわからないね。なんで合うんだろう。で、とりあえずビール、かっこ笑いって書いてあるけど、で、苦いイコールまずいは味覚が正しく成長していない証拠、変色が原因と思われると書いてあるけど、で、カルーアミルクを飲みながら刺身を食べる人っていうのは、これはひどい味覚障害って書いてある。はいはい、ノミニケーションって書いてあるけど、アル中が大人ぶってるのが笑えるって書いてある。で、生ジョッキは重たくて嫌だっていうのはもうどう突っ込めばいいのやらって書いてある。で、スポーツでもして大量の汗かけんでビール飲んでみろ、一口目だけめちゃめちゃうまいからって書いてある。一口目、普通にまずいだろう、うまいと感じるのは喉が渇いてる時に飲む一口目だけと。自分もこの一口目だけっていうのがわかる。スポーツドリンクじゃこうはならんねんけど、暑い時にキンキンに冷やして飲めばマジでうまいとか。なんで飲みたくないものを飲まなきゃならんのだと。臭い、飯に炭酸は合わないと書いてある。で、酒をたくさん飲めるイコール大人って意味がわからんよなって書いてある。普通にもう人間のその、酵素の問題になっちゃうからな。真面目に言えばな。だからそれでね、だからもう昔みたいなそういうところでもうなんか熱くなるような、あれはないんだよね。だから、だからなんで好きなもの飲ましてくんないのっていうところに行ってる。それぞれ、個人個人で好きにすりゃいいじゃんっていう風になってるんだよね。あんまりだからもう、なんだろう、会社とかそういうところにあんまりきちんと帰属してる感覚っていうのはなんかあんまりそこに強くないから、個人の方のあれの方が強いからなぜそんな飲みに行かされて、かつそんな飲みたくねえもの飲まなきゃいけねえのよっていう風に思っちゃうんだよね、多分ね。で、缶ビール1本買う金で瓶入りコーラが2本買えるんだから仕方ないとか。で、やっと時代が俺に追いついたか、まずいよビールって書いてあるけど。で、昔は酒、タバコ、女、ギャンブルくらいしかエンターテインメントがなかった。今はネットやいろんなものが楽しめる時代だから、酒に興味のない若者も多いって書いてある。だからさっきの車とかああいうのとかと同じだね。その、タバコも、あれだし。健康に気遣って禁酒禁煙して何が悪いって。 な、こんなの個人の勝手だろうって書いてある、うん、悪しき慣習は滅びろと書いてあるけど、うん、いろいろ書いてありますね。で、ジータ、410、車、タバコ、ビールは売り上げ下がってるんだろうなと、実際下がってるみたいですね、うん。で、411、ビール売りたいからだよと、そうですよ、ビール売りたいからそういう記事を書くわけですよ、飲もうぜってね、412、ビール嫌いなのにビール会社だってと、らしいですよ、それがびっくりしますけどね、なんでビール会社行ったんだろう。それはそのビールは自分はその好きじゃないけど、まあやっぱりそうやって実際に売れてるもんで、自分は飲みませんけども、そういったところでやっぱり大手のところ入ってれば、まあね、売り上げとかそうやってね、行って、まあ安定してるから大丈夫だと思ったとか、そういう理由なのかね、自分は飲みませんけどっていう、でも飲む人はそうやって多いんで、で実際そうやって、売り上げがいってますから、ここはまあ違いないということでそこを選んでますよってことで、413番、漏れは二口目までだなと二口目ね、わかるけど、つかまあ変に時間を置かなければ、普通に冷たいので来ればね、そのうちに飲んじゃえば、あれなんだけどね、だんだんでもやっぱりな、まあ、自分は初めはビール、なんつうの、なんかメニュー見てる時間がもうあれだから、まあ、とりあえずいいや、ビールでって、自分めんどくさいっていうのがあって、言っちゃう、その、ってやるのが、嫌だから、初めだけね。うん、初めぐわっと座って、さてどうしようっていう、まず飲み物どうしようっていう風な流れになった時に、もう考えてんのあれだから、あ、いいや、生中でみたいな風に言っときゃ、もういいやっていう風になってるから、自分頼むって感じで、もしじっくり頼むんだったら多分ビール選ばないかもしれない、自分ね。うん。まああとね、もう楽だから、はい、みんなビールっていうね、ビールだったら、まあある程度の人はそうやって選ぶから、まあいいかなっていう感じで選ぶ感じですね。だから2杯目3杯目とかはビールじゃない方がいいかもとは思ってるけど、またビール頼んじゃったりする、うん、で、次、ラキスタファンの会社員48歳給料の2ヶ月分を、これは鷲宮の、聖地巡礼で使ったと。これ鷲だっけ詐欺だっけ、これなんていう字だっけな、これななんだっけな、これ、タカじゃねえからな、これ、わしか、さ、これ、サディっていう感じだっけな、わかんねえ、忘れた。これ、わしだっけな、わしで検索してみる。わしで引く、わし、サディっていう感じじゃないよな。わしだね。わし宮、の、聖地巡礼で使ったっていうので、さいたま市の会社員48歳は月給2ヶ月分ほど鷲宮で使ったというほど何度も来ていると、その神社が、その漫画のモデルのところなんだと、その鷲宮神社が、漫画の中でね、そういったモデルとしてそうやってなってるんですよっていうので、ね、そこを、聖地として、巡礼していると。で、給料、埼玉市で、月給2ヶ月分ほど、なんでそんな使うんだろう。目の前の風景と漫画の場面を重ね合わせて写真に撮ることが楽しく、巡礼を通していろいろな人と知り合えるのも魅力というっていうんで、いかにちゃんなんの。なんだかんだで俺、できたな、これ、今回な。普通に1時までやれるな。で、犯罪者の供述かと思ったというで、搾取されすぎだろう、人生楽しそうだな、老後に涙しそうだが、48歳はさすがに現実を見つめるべき年だろうって書いてある。こんだけやるなら認めてあげてもいいと思うって、うん、あれでもこれは何なの、これニュースっていうのは、これどういう、信者、美味しいのって。お前らの大先輩だろ、優しくしてやれよって書いて。その前に給料もらえてるならいいがね、と。 このスレの何人かの未来の姿なんだろうなって、給料まずもらえてませんっていう。で、寂しいんだろうな、日本の未来は明るいって書いてある。48にもなって母ちゃん泣いてんぞって書いてある。逆に何の趣味の48歳だったら納得できるのさって書いてあって、ゴルフ、車、料理、浮気、スポーツとかオーディオとかって書いてある。で、画像が当たりますね。画像貼ってありますね。3×4 で12枚貼ってありますね。ニュースの時の、当店の DVD の中でもトップ3に入る勢い、人気で売れておりますと。で、神主さんがちゃんとマナーよく参拝していると思う。普通に参拝していただければよろしいと思いますと。で、アニメと実写で、非常にそっくりですよと。で、これなんだっけ、エマに、いろいろいろいろ書いてあるね。で、近所の人は不思議ですねと、おばはんがね、で、なんかコスプレしてるみたいなやつが来てるみたいな、画像がありますけど。で、これはなんだ。で、昇魂たくましいのって書いてあって、すげえ。ラッキースター特別メニュー取扱時っていうので、その和食屋のお店とかね、そういう魚屋さんとか中華料理のお店とか、ショットバーとかね、そういうお店が、まあ多分近くにあるんでしょうけど、全部住所が、全部じゃないか、でも鷲宮町になってるんで、そういう風になってるんでしょうけど、なんかあれっていう、その特別メニューのやつがね、ね、いっぱい書いてありますね。なんとかのっていうところで、そこにキャラクターの名前とか何かいろんなのがついてるような、例えば、これ丸いって書いてあるのかな、そばうどんの、業種のお店で、鏡の、鏡餅そばうどんで、つかさのカツ丼だけで800円700円なんですけども、あとは、お寿司のところ、寿司屋もやってんだね。みゆきの贅沢海鮮丼、ゆいねーのおごり寿司、あとは牛乳宅配、牛乳宅配、牛乳宅配は何をやってんのこれ、南豊かコナタの大きくなるミルクって書いてある。100円全部ひらがな、初めの大きくなるの前までが全部ひらがな書いてあるからすごい読みづらいですけど、これは何ですか、魚や仕出しのお店ですけども、これヒイラギ家だ、ヒイラギ家とっても質素なお弁当500円、ヒイラギ家ちゃんとしたお弁当600円、限定1日5個って書いてある。あ、すげえなこれどういうことで、とっても質素なお弁当って買うのか、500円なので、あ、実際行った人がいるんですかね。カツ丼だけの、普通にカツ丼ですけどね。で、割り箸の、その、袋が、その、キャラクターのやつになってるっていう風なだけだと思うんですけど、おそらく。そうですね。ボってないだけマシって書いてあるけど。みゆきの贅沢海鮮丼1500円、でもこれ普通に贅沢海鮮丼ですね、本当にね。ほんでただそのみゆきのっていうのをなくしても別に普通に海鮮丼1500円で取れるようなぐらい、ウニとかエビとかもうあらゆるものが入ってますね。もうキャラ全く関係ねえぞって書いてあるなんかもうつけりゃ売れんのかな、それだったらもうつけるよな別にな、つけただけで変わるんだったらもう持ってこいだよなそれはな。絶対な、それは絶対な、いいよな、つけただけで売り上げ変わるんだったらもうそりゃもうね、生きていくためにはっていうのもあるから、そこはちょっとね、お箸のところのあれを変えてでもね、ガンガン売れていくんだったらよっしゃーっていくよな。で、そんな感じですね。で、ジータ414番、2時まででもいけるねと。2時まででは行けません。 もうそろそろやめます、うん、で415万、再選に30万ぐらい入れたんだろうきっとって書いてあるけど、48歳の月給2ヶ月分だから普通に考えたら3、うん、でも飯っつったってさ、でも普通に別にボってる値段じゃなかったから、何にそんなに金を使う、うん、でもウハウハだろうなここの神社な、そうしたらな、そんないっぱいいるって言うんだったら、だってエマも買ってくれんでしょいっぱい、おう、もういいんじゃねえもう、もう、もうどんどんやってくれって話だよな多分な、うん、この時を逃すなっていう感じだよな多分な、うん、いい臨時収入だぜってね、で、415番は、言ったから416、年金もらってる、じいさんばあさんが変な薬や健康器具で絞り取られてるよりはマシだと思うなと。これはあくまであれですからね、自分の意思でやってますからね、まあ、他人の金どうこう言おうがっていうのがありますから、別にね、この48歳のこの方が、自分で働いて得た金をここに使ってるんだから別にね、いいですよね、別に文句ないですよ、好きに使えばいいじゃないですかね、金がそうやって回ってくれりゃ、はい、うん、ボラれてるわけじゃないですからね、自分でそうやって言ってるんですが、それが好きでね、その作品が好きで、だから自分もなんだ、言ってないですけど、ダヴィンチコード読んだ時に普通になんつうの、ルーブル美術館に来てえなって思いましたから。で、ダヴィンチコードの今でもやってんのかな、もうやってないのかな、そのダヴィンチコードツアーみたいのがあるみたいで、実際ダヴィンチコードで行ったそのルートでそういう風なとこ行ってくれるみたいのがあって、あー行ってみてえなって読んだ後は速攻で思いましたけど、その後すぐね、うんっていう風になりましたけど、でも本当に行きたいと思いましたけどね、実際見てみたいって、うん、全然その美術とかのそういう絵とかにあんまり興味なかったけど、そういうのを読んでね、ミーハーですけどね、まあ興味を持ちましたから、まあちょっと見てみたいなっていうのを実際そう言って思いましたけど、そんな感じでしょ、だって、うん、雰囲気的にはね、あ、ここがモデルなんだ、じゃあ行ってみたいなつって行ったってことでしょ。でもな、給料の2ヶ月分をぶっ込むっていうのがちょっとよくわかんないですけどね、で、417万、ただいまバーンと、また1位ですね、お疲れ様です。はい、で、418万、リアルの女子高生に金注ぎ込んだら逮捕される世の中だから、二次元の彼女らに貢いでるんだろうと。あー、なるほど、なるほどっていうか、うん、だったら結構、そういうのでやっていけば、町おこしとかできるのかっていうふうに思う人が出てくるよな、これを受けたらな。まあでも、その作品が受けてくんないといけないんだけどね、それはね。だけどなんか、ここをモデルにしてやってっつって、しかもだってこれ埼玉出身の漫画家の人がその埼玉県のそのそこをそういったところをモデルにしたやつを書いて貢献してんだから、これ素晴らしいですよね。でもね、ちゃんと地元のねそういったところにやって活性化に、だからこの人相当表彰されてんじゃないのこれ、素晴らしいですねつって、ありがとうございますありがとうございますね、うん、で、あとはですね、 NASA は宇宙人と接触している事実を60年間隠してきたアポロ14号の宇宙飛行士が衝撃の告白っていうんで、エドガー・ミッチェル博士、アポロ14号の宇宙飛行士、NASA 勤務時代に UFO が何度も地球にやってきたのを知っているが、それらの事実は全て封印されてきたというのだって書いてあって、まあいろいろ書いてあるんですけど、以下2ちゃんの反応なんだってと、こういう話大好きって、おかいた10人歓喜、モルダーあなた疲れてるのよと、うん、77歳か、おじいちゃんご飯をさっき食べたでしょう、てひなって書いて。やおいさんの出番ですね、わかりますって書いて。MMR の出番だなと。俺は知ってたよとか。とりあえず頭にアルミホイル巻いたって書いてあるんで、うん。プラズマですって書いてあるのもあるし。これ、なんだっけ、芹沢さんだっけな。ムーの編集、超編集、わかんないけど、 なんかよく出てくる人ね、大月教授とバトルする人ね、出番ですよって書いてありますけど。で、木林さんが、話は聞かせてもらったぞ、人類は滅亡するってガラガラってね、相変わらずですけど。で、宇宙人のオーバーテクノロジーをうまいこと手に入れられないのかって書いてあって、材料が地球じゃ存在しないから難しいみたいよっていうのに対して、そのオーバーテクノロジーをめぐる戦争が始まるって書いてあるけど。で、あとはなんだろうな。あとは、ラムちゃんになら支配されてもいいって書いてあるけど。宇宙人ぬるぬるしてそう、してそう、してそう、ついでに臭そうって。何なんだろうこれ。でさ、 NASA は宇宙人と何語で話すわけよ、異文化コミュニケーションの問題はどう解決するんだって書いてあるけど。で、そんなのばっかだな、俺もおっぱい星人知ってるって書いてあるけど、もうそんなので線取られてんだもんだって、もうダメだわもう。宇宙人ね、結局増えてませんけどね。で、ゲーム依存は病気、ネトゲー廃人になる若者が増えている、留年者も多数、なんか、はい、ゲーム離れしてんのか、なんか、のめり込むやつがいるのか、どっちなんだよ、これ。はい。普通のゲームと違い、終わりがない、経験がないと倒せない敵や何百回も挑戦して、開くと宝箱があるっていうので、家庭環境をきっかけに不登校になり、4年間オンラインゲーム漬けの生活を送った少年18歳はいつも4人の仲間と行動していた、顔を合わせないとで素のままの自分が出せて楽だったという、強くなれば尊敬された、あいつと一緒だったら倒せると言われ嬉しかったっていうので、私立大生22歳で高校1年の時に不登校気味で、自己実現の場となったゲームだが、やめると強い不安に襲われ、寝るのも怖くてやり続けた。はぁ、5ヶ月後友達から何度も誘われて合唱部に参加、部活が楽しくなって学校に戻られた。リアルな世界で必要とされればゲームを手放せる、教員を目指し勉強中の今そう実感している。はい。で、過去ハマった過去があるからネトゲが怖いって書いてある。リアルな世界で必要とされればゲームを手放せるっていうので、ハードル高すぎっていう、確かに一番初めに自分もハマった時は結構ガーッと言いましたからね。そう、ガツンって一気に離れると、これなんでこんなに頑張ってたのかなっていうぐらい無駄だったなーって思うんだけど、で、357番の書き込みで、ギルドマスターが、B さんって社会人だっけ？で、B が、そうだよ。で、ギルドマスター、戦争に向けてギルド強化するので、で、B が、と、ギルドマスター、仕事を辞めてくれませんか？あと、ギルメンが交代でキャラ育成するので、ID とバスを教えてください。と、それ本当にあった話かって書いてある。これはすごすぎる。知り合いだけで5、6人留年してるから困る。そう。ネトゲーやっても一人になる俺勝ち組って書いてる。それいいよな、ネトゲーで一人だと飽きも早いし、やめようと思ったらスパッとやめられるって書いてる。知り合いにネトゲーにハマって大学中退したやつがいるが、 FF11 を合計3000時間くらいやったとか、俺なんてレベルを5くらいにした時点でうんざりした気分になったのに、あんなの何が楽しいんだって書いてある。ディアブロ3来たら人生終わらせるまで突っ走るわって書いてある。ディアブロ3ね、ディアブロ3出たら買おうかな。携帯用排尿バッグがアマゾンの商品で出てますね。出た、これマジで出てくんじゃねえのって思ってたけど、本当かこれ。1日8時間モンスターを倒し続けた少年、ゲームをしてるうちに動物を殺してみたくなった、子供がゲームを現実と混同する例もっていうんだよね、毎日新聞です、はーん、ねえよって、これがモンハン脳かって書いてあるけど、モンハンでこんなの出てくんのかねとか言って遊びで言ってたのに本当に出てきたのかなこれ、野生のゴリラと戦えよとか、そりゃやばいよ、ババゴンが急だもんそれはな。そうか、へーで、 あとはこれは何なんだろうな、刺した対象を凍らせ破壊するナイフ、殺人目的での使用を警戒イギリスっていうので、このナイフは水中でサメと戦う時のために考案されたと読んだんですけど、どうやらそれを人間相手に使われることをイギリス警察が警戒しているそうです。ワスプナイフっていうのでスズメバチナイフと呼ばれていて、ナイフの柄の部分にガスが入っていて、ナイフを対象に刺した後にスイッチを押すことによってそのガスがナイフ先端から吹き出し、そしてそのガスによって対象を凍らせて一撃でぶっ殺すという代物、サメとクマと戦うように設計されたようですと。で、4万円のナイフらしいんですけど、ガスが入っててポチッとしたらプシューっと、出ると。で、念願のアイスソードって書いてあるけど、ガス管が使い捨てるなら FF8 の武器みたく銃と剣が一緒のやつ作れそうと。ガンソードね、ガンブレードか、FF8 の、武器で、主人公の武器でありましたね、ガンブレードね、引き金を引くとってやつね切った後引き金引くとバーンって爆発するやつね、ありましたね。で、さらに、なんだ、相手の体内に高圧ガスを吹き込めるようにすればいいんじゃね、プクプクバーンって書いてあって、それなんてディグダグって書いてあるけど、一方アメリカはミサイルを撃ったで、ナイフに電流流す方が威力ありそうだよなと、魔法剣ブリザガーって書いてある。で、最初にガス噴出させた方が強いんじゃねって書いてあるけど、動画見たけどすげえ、アニメとかに出てきても違和感ゼロと書いてある。はあ、刺した後歯が左右に開くやつが一番強いよと。どう考えてもオーバーキル、本職用じゃないな、ガキが好み作りそうだって。ほうほうほう、そんなのがあるんだ、動画見てみようかな。ワスプインジェクションシステムズ、ワスプナイフで、今スイカを相手に、やってますけど、ナイフプシュって刺してポーンと押したらナイフが真っ二つ、その、ガス圧でね、刺した時は当然真っ二つにはならないですけど、ナイフ程度なんで、そこからガス噴出するとプシャーっていって、これしかも凍るようなナイフなの、これ、あ、すんげえ凍ってんじゃない、これなんかシャーベットみたいになってんじゃないの、これ、いかなる組織や機関でも凍らせて粉砕することができて、つまり殺人に使用すればほぼ確実に相手を殺すことができてしまうのですって書いてある。そんなもん4万で売ってんのかよそりゃあなあ、まずいよなそれな、どうなんだそれで、最後はまああれね、あ、違うわ。もうちょっとただ題名だけいこう耳に穴があるのでコピーではない、ネズミ年でオリンピック、ミーキーさんの、新キャラ登場っていう、はい、もうこれはもうテレビで散々見ましたけども、ニュースのあれでもうびっくりしましたよ、もう絶好調だなっていう、コピーではないときっぱりって書いてあるんですけど、もうで通りかかった親子はミッキーちゃんだと大喜びだったとダメじゃねえか。で、次、アメリカ、オリンピック選手団にマスク支給、中国侮辱行為だと、大気汚染遮断用マスクを、外国選手が使用する可能性が高まっていると、中国を侮辱する行動だと、サッカーファン、中国のサッカーファンは、抗議したというって書いてある。はい、炭素フィルターが装着されていると。で、日本も配ろうぜと、日本はガスマスクかぶって入場しようぜと。で、昨年11月アメリカボクシング選手11人が北京で8キロほど走ったが、その結果5人が気管支炎にかかり、他の3人は医師の治療が必要だったというっていうので、正直中国舐めてたわと、自己反省しないで逆ギレかよって書いてある。マスク必要だろこれって、何この蜃気楼って書いてあるけど、どこの世紀末だよって書いてある。あー、ほんと怖いですね。で、まるで化け物、ローソンポニョの衝撃的なぬいぐるみを販売っていうので、ポニョとローソンが提携しキャンペーンを展開してるんだけど、なぜぬいぐるみだけがこんな姿に、子供が泣き叫ぶこと間違いなしだって。 ポニョ半魚人って書いてあって、夢に出てきそうだよって書いてあって、あと AA が貼ってあるんですけど、なんだこの魔物はと、気持ち悪いって書いてある、クリーチャーですねって書いてあるけど、量産型とかって書いてある、量産型も売ってるんだ、セント君が嫉妬って書いてある。で、劇中のシーンのイメージを内側までリアルに造形、名シーンポニョクルの場面です。あ、これは A で、そりゃな、これは可愛いじゃないかって、バケツにポニョホルダーって書いてあって、生首の入った桶にしか見えんって書いてあるけど、ここまで潔くキモいと逆に欲しいわ、でも2100円はねえやって書いてあるけど、確かにな、売れなさそうな気はするね。もうちょっとなんかできなかったのか。はい、で、そうだな、なんかあるかな、あとはな。なんだこりゃ、スタバに萌えキャラ、イタンブラー持ち込む人々、アニメがお好きなんですねと店員の女の子。イタンブラーは、イタンブラーでいいんだよね、タンブラーから取ってるからね。スターバックスのクリエイトユアタンブラーにアニメの絵などを入れて、スターバックスが長年築き上げてきたブランドイメージを完全無視して自分たちで楽しもうという、多分そういう感じのムーブメントです。それぞれ手にするイタンブラーはそれぞれキョンコ、カッコ、ハルヒハセ、カナ、カッコ、南家、高槻弥生、かっこ、アイマス。これを持ってスターバックスに行ったら、次から次へと差し出されるイタンブラーを前に、店員の 女の子は、皆さんアニメがお好きなんですねとつぶやくのが精一杯だったとか。はぁ。で、スターバックスのクリエイトユアタンブラーのページに台紙の PDF があるので、それを元に印刷してタンブラーに差し込むだけ。紙質にはこだわり、キャノンのスーパーフォトペーパーなどを用いているとのこと。これだからオープンオタはうぜえって、客のコップなんかどうでもええやんって書いてあるけど、はあ、まあ生きることを 100% 楽しめてそうで羨ましいなって。オタが悪いとは言わんが、人前でオナニーはするなって書いてあるけど。で、店員の女の人の写真でタンブラーを作るのが最強。え、これって君への愛を形にしてみた。ドキって書いてたんですけど。ほうほうほう。こういうのを火に油を注ぐと言いませんか？日本各地のお互い界隈にあるスタバがイタンブラーで溢れかえるフラグが立ってしまったではありませんかって書いてある。オタに遊んでくれと言ってるようなもんだって書いてある。あー、すごいね。東映漫画祭りだっけ、やつとかにある時にそういうのがありましたけど、はい、で、もうこの辺で終わりにしなきゃ。で、ジータ、最後、419番、老後のために貯金というが、家のばあさん見て思うが、老人は欲求何もないから金使わないね。いつもアホな薬とか眉唾なもんに金使おうとすると。ああ、老後の、老後のためなのか。ああ、でもな、今だと、そうね。年金がっていうのがあるから、まあ、どうなるかわかんねえっていうのが怖いから貯金貯金って言っちゃうんだよ。でもね、じいさんばあさんだったらね、孫とかに金使う方がっていう、息子とか孫とか、息子はいかないが孫か、の方に使う方でっていうね、で、あとはもう、ある程度適当に自由に使っても余るから、それはまたっていうんで、で、420番、凍ったら出血しないからいいんじゃねって書いてあるけど、組織破壊するって書いてあったぞ、あのナイフ。刺してプシューってやったらガスがブワーンって出て、スイカ破裂するぐらいの、ガスが出て、かつ中凍ってるからね、凍らして、カチカチにしてバーンって衝撃加えてるから、税制破壊してドカーンっていくんだよね。だから バラバラにね、あの悟空がブヨン倒したというみたいなやつですよ、覚えてますかね。で421番、おっちゃんコーン、おっちゃんじゃないです、20代中盤です、こんばんはです、はい、今日は何と、痛いニュース読みです。ただダラダラと読んでるだけです。なぜか知りませんが、こういう方をやってる方が聞く人は多いんです。で422番、馬のお面かぶってカムフラージュすればいいんじゃないかって書いてあるけど、それは何の話だあれか、あのガスマスクして馬のお面かぶってね、あの北京五輪のやつ出てマラソン走ってりゃね、息大変だわ、呼吸が。はい、相当大変だと思う。でも本当どうなんだろう、見たいな、すごい気になるもん、あのマラソン走ってる時の大気の状態っていうの、何これ何これっていう風になってそうな気がするじゃん。だってどう考えても、だってどうしようもないし、だってあとハリボテのあのあのビル最高だったな、本当に。あの画像が今回スマッシュヒットしてますけど、自分の中で、あの紙で外壁作ってるあのビルは本当に最悪ですね、うん、あれはなあ、うん、あれはぜひ見てほしいですね。ねえ、紙の外壁で、よし、これで外から見てもわかんねえ、わかんねえっていうか、ほとんど大丈夫って思ってる、あの感覚ね。しかも、エレベーターに乗ってる人とかも書いてある外壁ね。あれはね、ドリフですわ、あれは本当に。ヘクシャンっつったら、バラバラバラバラバラって崩れちゃいそうなぐらい、本当に、思いますからね。ね、そんなことで、明日普通に、仕事ですんで、まあ今週を過ぎればですね、連休に入ります。はい、ということで、この辺で終わりたいと思います。はい、怖い話は聞けないからしょうがないよって書いてあるんですけど、最近は怖い話はもう終わってやってません。はい、というわけで、終わりにします。聞いてくださった方はお疲れ様でした、ありがとうございました。ファイルバンクの方にまた上げたいと思いますので、もしよかったら、落として聞いてみてください。ということで、この辺で終わりにしましょう。ではまた、今度はまた小説のやつを読むと思うんですけどね、それをやったらもう引退だ、まあ、もうじゃあ